ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも。お、全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。この番組では皆さんからのメッセージを募集しています、電子お手紙の方は786@lovat.co.jp までお願いします、下ネタ、普通オタなどね、気軽に送っていただけると嬉しいです。さあ今日ですけども、そうですね、本編の方でね、足フェチニュースができなかったんで、まあそのネタ的なものはあるから、ちょっと足フェチニュースというか、まあこんなことがありましたっていうのをね、お届けしたいと思うんですけども、映画撮影に必要だからあなたの履いているパンストください。これね、去年の12月の足フェチニュースでお届けしたニュースのその後、まあこういう、事例がありますから、見かけた人は情報くださいみたいなことまでだったんですけどもね、いよいよこれで逮捕っていうことでね、まあ続編みたいなもんですね、映画の撮影に必要などと偽って女性からパンストを騙し取ったとして和歌山県警生活安全企画課などは16日和歌山県岩出市の51歳の男を詐欺容疑で逮捕しました。男は、これ犯行現場には行っていない、男は行っていないと容疑を否認していると言います。和歌山市内などでは同様の手口で女性がパンストを騙し取られるケースが相次いでおり、生活安全企画課などでは関連を調べています。発表によりますと、男は2010年5月交差点で21歳の会社員女性にテレビ局関係者を名乗り、映画の撮影をしているが女性のストッキングが破れた、新品では発色が悪く代用できない、あなたの履いているストッキングを譲ってほしい、お礼に新品と1万円の商品券を送ると嘘を言い、パンスト1枚、300円相当ですね、300円相当のパンスト1枚を騙し取った疑い。警察によりますと、2009年10月から2012年10月の間、同じような内容の相談が10代から60代の女性から13件寄せられ、うち6件でパンストを渡したといいます。目撃情報などで浮上していた男が昨年末、窃盗の被害に遭ったとして和歌山東署を訪れたことなどが逮捕につながったということです。どういうこと？窃盗の被害に遭った。これ…まあこの人、まあ、逮捕されたってことですけどもね、この男がこのね被害に遭った、俺のパンストが盗まれたって言って届けてたらちょっと面白いなと思うんですけどもね、すごいよね、それで女性も渡しちゃうもんだねって、まあ去年と同じようなコメントを僕しちゃってますけどもね、ちょっとびっくりなんですけどもね、新品だと発色悪いのかなよくわかんないけどね、やっぱちょっと履いてちょっと洗った感じのパンストがいいんですかね、まあ、ただまあ欲しかっただけでしょうけどね、まあ変態なんでしょうけどもね、ということでね、この事件は決着がついたようでございますけども、はい、続きまして、少女時代やシスターなど韓流ガールズグループのスニーカー美脚が話題に。ガールズグループのスニーカー美脚が話題となっているそうです。最近少女時代はミュージックビデオでピンヒールではなくハイカットスニーカーを履いて話題を集めました。また同じく韓国の女性グループの4ミニッツやシスターもスニーカーで曲を披露し、最近はスニーカー美脚がホットだねなどと話題になっているということです。まあでも足が綺麗な人、スニーカー美脚 ックっていうかさ、足が綺麗な人は何を履いても綺麗なんじゃないの？裸足でも美しいと思うしさ、うん、まあ足フェチの僕が言うとただの変態の意見になってしまうかもしれないけどさ、うん、まあ誰が変態だよじゃなくてね、うん、まあ本当にね、美しい足の人はどんどん増えてくれるといいなと思いますけどもね。どうなんだろう、流行っていくのかな。そのスニーカー屋さんは大喜びだよね、うん、スニーカー美脚っていう、ま、なんかいろいろ流行りがあるじゃないですか。まあ多分こういろんなね、洋服メーカーやファッション業界のね、まあ、戦略で流行りっていうのは決まってるんじゃないかなと思うんですけどもね、うん、まあ毎年いろんな流行りがありますけどもね、うん、この、スニーカーが流行っていくのかな。でもまあ韓流というか、まあ韓国のね、ガールズグループっていうことなんでね、うん、どう分かんないけどね、日本でどう流行るかとか分かりませんけども、うん、ということです、それからよくわかる高校生の制服靴下まとめ画像が話題に。ツイッターであるユーザーがイラスト付きでつぶやいた最近の制服靴下のツイートが多くのユーザーにリツイートされ話題になっているということです。ここ画像があるんですけどもね、これ僕 iPad なんですけどもね。うん。1から10までね、ミニスカートの女の子のイラストが並んでてね。うん。で、全部足がね、靴下であったり、あと太ももから足先まで、真っ黒に塗りつぶしてあったりとね、うん、まあいろんなこう最近の、制服に合わせる靴下のパターンがね、10パターン書かれているんですけどもね、うん、なんかもうこういうイラストでもなんかエロいなとか思っちゃうんですけどもね、うん、美脚っていうことでね、どんな10種類かと言いますとですね、1番紺色ソックスですね、うん、これがね、膝ぐらいまでの長さですね、うん、そして2番黒ソ、黒色のソックス、これも膝ぐらいの長さで、太ももは肌色のままです、それから3番ニーハイ、これがまあ膝上、うん、10センチぐらいですかね、まあ、ニーハイソックス、黒色ですね。で、絶対領域は肌色ですね。そして4番タイツ、これはねもうつま先から、うん、肌の露出がありませんね。ミニスカートの下からすべて黒色で、足が出ております、続きまして5番が、カラータイツ、これはね、まあ、いろんな色のタイツがあると思うんですけどもね、このイラストでは、オレンジ色か、茶色かっていうところですかね。そして、6番、タイツプラスレッグウォーマー。タイツ、真っ黒のタイツに、膝下はレッグウォーマーを着用しているというものです。それから7番、短ソ、まあ、短いソックスっていうことですね。これはまあ、ピンクの、まあ、くるぶしよりも、ちょい、まあ、くるぶしちょい上ぐらいのね、まあ、短い靴下で、まあ、イラストのイメージはね、これ、ピンクの短い靴下に、多分白の水玉っぽいような、デザインですね。そして8番、タイツプラス、短ソ、短いソックス、タイツを履いてその上に、短い靴下を履く、これまあピンクで、先ほどの短いソックスと同じデザインのね、まあ、イラストですけどもね、靴下を履いているというものですね。そして9番、柄タイツ、柄物のタイツっていうことですね。うん、ただもう柄物っていうといろんなグワーっていっぱい柄があるようなものを想像しがちですけども、このイラストでは、水色と、濃い、紺色の、ボーダー柄みたいな感じですかね、うん、ということで、そして10番、これ靴下じゃないんだけどさ、スカートの 下に、ジャージ、学生が高校生の女の子とかでさ、ミニスカートからの下にもうそのままジャージを、寒いからかな、ジャージを履いて、学校に行くっていうパターンですけどもね、皆さんどれが好きですかね。いろんなね、女の子のファッションっていうのは可愛らしいですけどもね。意外とこのさ、だらしないスカートにジャージっていうのはね、僕はいいなって思うんですけどもね。でも、どうかな。まあ、わかんないな。まあ、その、高校生とかよりも、僕は、もう20代半ばから、上ぐらいのがエロくて好きなんですけどもね。なんでね、そういう人のね、やっぱり美脚を眺めていたいなっていう気はしますけども。まあ、あんまり言っていくと、さらに僕が、うわ、こいつ変態だって、ますます思われてしまうんでね、これくらいにしたいと思うんですけどもね。というわけで、以上、足フェチニュースのコーナーでした。もう、なんのこっちゃって感じですけどもね。さあ、それではここでですね、本編でお届けしました、エロゲートップ5番外編みたいなものですけどもね、エロゲーの中に、僕がインタビューに行ってきたっていう、ものをね、本編でお届けしたんですけども、ここで一旦そちらをお聞きいただきたいと思います。さあ、カルカヤサトシがお届けしておりますピンクカルカルですけども、ここでエロゲートップ5のコーナーなんですけども、エロゲートップ5というコーナーは、美少女ゲーム、エロゲーの最新人気ランキングをお届けするコーナーなんですけども、今日はですね、またまた、あるアダルトゲームの中に、僕がね、ゲームのキャラクターにインタビューしに行ってます。ゲームの中に入ってね、ちょっとインタビューしてきてますんでね、その模様をお届けしたいと思います。それではお聞きください。はい、カルカヤサトシです。カルカルの突撃玉砕インタビューのコーナーということで、今回僕はアトリエさくらダークネスさんから1月25日に発売されるアダルト PC ゲーム風紀委員長片桐葉月、みんなが見てる前で処女まで奪われるなんてというゲーム世界の中に侵入しちゃっています。ゲームの舞台は学園という設定なのですが、今回はいつも以上にゲームに深く入り込むために、僕も学園の生徒になってインタビューを試みたいと思います。現在このゲームの中では午前8時29分なのですが、8時30分から授業がというか、このままでは遅刻してしまいそうなので校門まで走りたいと思います。時刻は8時31分です、ちょっと遅刻の時間になってしまいましたが、このまま学園に突入したいと思います。
おい貴様、一体今何時だと思ってんだ。完全に遅刻だぞ、もっと早く走れ。
いや、若い頃みたいに早く走れないな。運動不足ですね。
貴様、見かけない顔だが何年何組だ。ヘラヘラとふざけた顔するな。貴様のような下品で軽薄そうな顔の持ち主が在学していたとは、我が校の品格も地に落ちたものだな。
なんだかいきなりひどい言われようですけど、ゲームの舞台になっているこの学園には風紀を重んじるとても怖い女子生徒さんがいるようです。
おい貴様、私の話を聞いているのか。さっきからブツブツとどこに向かって話しているんだ。本当に見るからに気持ち悪そうなやつだな。
あ、いえ、僕はちょっとインタビューに、すいません、ちょっと急ぎますので、僕はこれで。
おい待て、許可もなく勝手に校内へ入ろうとするな。
ちょっとズボン引っ張らないでくださいよ、脱げちゃうじゃないですか。
勝手にうろちょろしようとした貴様が悪いんだろ。
って。すいません。でもそんなに全力で頭に正拳突きなんかしないでくださいよ。あまりの衝撃で耳から変な汁が出てきちゃったじゃないですか。
自分が悪いくせに文句ばかり多いやつだ。だいたい貴様は、で、あ！本当に耳の穴からドロドロで黄色っぽい変な汁が大量に出ているじゃないか。貴様の頭の中には一体何が詰まっているんだ。
ああ、まあ僕のことは心配しないでください。放っておけばこれすぐ止まりますから。
貴様のことなど誰も心配していない。貴様のような気色悪い生物が学園の中に侵入することは、風紀委員長であるこの私が許すわけにはいかないと言っているんだ。
いや、まあ確かに気色悪い生き物かもしれませんけど、なんだかひどい言われ方だな。で、風紀委員長って、あれ？もしかしてあなたが片桐葉月さんですか？
だとしたらどうだというのだ。
いや、僕、カルカヤサトシって言います。
ん？カルカヤサトシ？ああ、思い出したぞ。貴様がラジオ史上最低最悪の変態パーソナリティ、カルカヤサトシか。アトリエ桜のディレクターから話は聞いていたが、まさかここまで惨めで気持ちの悪い男だったとは。あまりの気色の悪さに全く気がつかなかったぞ。
確かに僕がキモい生き物っていうのは事実なので反論はしませんが、そんなことよりアトリエ桜さんからのアポが通っているなら話が早いです。ちょっとインタビューさせてもらっていいでしょうか。
悪いが、そう簡単にはいかない。
ここまで来てそんな。
そう慌てるな。インタビューを受けないとは言わないが、見ての通り今は朝の登校時間の真っ只中で忙しい。できればもう少し後にしてくれないか。ほら見てみろ、けしからんことにまだ遅刻してくる生徒どもがいるだろう。
はあ、そう言われてみれば生徒さんたちがどんどん校門に飛び込んでいきますね。
まったく困ったものだ。おい、そこのお前、もっと早く走れ。早く入らないとそろそろ門を閉めるぞ。まったく、毎朝毎朝本当に困ったものだ。
いやー、朝からそんなに怒鳴ったりして風紀委員長さんの仕事って結構大変そうですね。
まあな。しかしそれもこれもこの学園の秩序を守るためだ。私はこの学園の風紀を正すためならどのような苦労も厭わないつもりだ。
へえ、偉いな、尊敬しちゃうな。
当然だ。何しろこの私は風紀委員長なんだからな。
ところでインタビューさせてもらいたいんですけど、よろしいでしょうか。
貴様、人の話を聞いていなかったのか。今は忙しいから後にしろと言っただろう。
でも僕も忙しいんですよ。早く帰って、昨日借りてきたエッチな DVD 見たいですからね。
ゲスが。貴様というやつはどうやら見た目通り下品で軽薄な人間らしいな。後でインタビューを受けるつもりだったが取りやめだ。貴様には何も答えてやらないと決めたぞ。
そんな、葉月さんがその気なら僕も奥の手を出すしかありませんけど、この写真学園中にばらまいちゃってもいいですかね。
その写真は、
これ葉月さんが写ってますけど、エッチな写真ですよね。うわ、何ですかこれ、本当にエロい写真ですね。
それは私がでさせられて出しちゃってる時の。貴様、そんなハレンチな写真一体どこで手に入れてきたんだ。
いや、ヒロインの葉月さんにインタビューしたいってアトリエさくらさんに連絡したら広報の人にこれもらっちゃいまして、なんか雑誌とかに掲載するものらしいんですけど。
なんだと。 そんなハレンチな写真を雑誌に掲載して世間に公表するというのか。
今回のヒロインはかなり堅物なキャラ設定だから、もしインタビューを拒絶されたらこの写真を使って言うことを聞かせればいいなんて言われちゃいましてね。
アトリエさくらの広報だと？子供のやつ、ロリコンの癖して部外者に無駄な悪知恵つけて、後で承知しないからな。
いえいえ、おかげで葉月さんにインタビューできそうですから無駄ではありませんでしたね。
別に拒絶したわけじゃないだろ。今は忙しいから後にしてくれと頼んだだけで。それなのに私の恥ずかしい写真を使って脅迫し、弱みを握って無理やりインタビューしようとするなど、貴様もやはりあいつらと同類の人間のクズだな。
あいつらって主人公さんたちのことですか？いやー、僕のクズさと比べたら主人公さんたちに失礼ですよ。
もういい、わかった。インタビューとやらに応じてやるから、さっさと終わらせて気が済んだら早く立ち去ることだ。いいな。
はい、では早速始めさせていただきますけど、葉月さんは空手部の主将さん、つまりキャプテンさんなんですよね。これって相当強いんでしょうね。
まあ女とはいえ、これでも一応空手は黒帯だからな。しかし世の中というものは必ず上には上がいるものだ。私の強さなどたかが知れている。だから私は常に心身の鍛錬を怠らない武人になりたいと心がけている。
なるほど。今ちょっと話してみただけでも分かりましたが、葉月さんはかなり古風で相当男勝りなキャラクター設定みたいですね。
キャラクター設定だと？貴様、何をわけが分からないことを言っている。これは私の性格や人格であって、キャラクターだの設定だのとは無関係だ。人を物みたいに言うとは何事だ。
はあ、でもかっこよくて魅力的なヒロインにするためにはいろいろあるんでしょう？
大したことはない。もし私がかっこよくて魅力的に見えるとすれば、それは私の中の人の演技力のおかげだな。どうだ、貴様もそう思わないか？
はあ、まあなんだかちょっと自画自賛が入ってるような気がするというか。でもそんなかっこいい系の片桐葉月さんもストーリーの展開によって弱みを握られてボロボロにやっつけられちゃったりするんですよね。
それは仕方がないだろう。私とてこれでも一応女の子なわけだし、弱みを握られてしまえば逆らえないのが道理だ。そもそもそういうゲームなんだし、台本の指示通りなんだからどうしようもないだろ。
なるほど、それもそうですよね。じゃあもし僕がここでスカートをめくって見せてよって言ったら見せてくれるわけですね。
貴様というやつは。
葉月さんの恥ずかしい姿が写された脅迫用の写真も持ってますし、葉月さんは僕の言いなりになるはずですよね。
ふん、世の中何でも自分の思惑通りになると思ったら大間違いだぞ。いくら恥ずかしい弱みを握られていようと、はいわかりましたとすんなり言いなりになる私だと思っているのか。
そんな話が違うじゃないですか。
このゲスが、貴様の都合などこの私の知ったことか。台本に書かれていない以上、私が貴様ごときの言いなりになることなど金輪際ありえん。
あ、なるほど、そういうことですか。逆に言えば、台本に書かれてさえいれば何でもしてくれるわけですね。わかりました。じゃあちょっと待っててくださいね。
貴様、いきなりどこに電話しているんだ？まさか、ひょっとして。
アトリエさくらのディレクターさんに連絡して、このインタビューの台本を修正してもらおうかなって。あ、もしもし？あ、どうも、カルカヤサトシです。今片桐葉月さんにインタビューしてるとこなんですけど、なんかこう言うことを聞いてくれなくて。はい、そうなんですよ。それでですね、お手数なんですけど、 ちょっとインタビューの台本の書き換えを、お願いできますか？いやー、ありがとうございます。あ、そうですね、リスナーさんへのサービスでちょっとエッチなシーンを追加していただけると。はいはい、あ、わかりました。じゃあよろしくお願いします。
貴様、アトリエさくらのディレクターに一体何を頼んだ？
とりあえず自分でスカートをめくって僕にパンツを見せてくれるように台本を変更してもらっちゃいました。ではひとまずそんな感じでパンチラサービスお願いします。
バカなこと言うな。学園の秩序を守る風紀委員長であるこの私が、こともあろうに校門の前で自らの手でスカートをめくって生徒たちが見ている前で下着を晒すなどできるわけが。
とかなんとか言いながら、もうスカートの裾を握って今にもパンツが見えちゃいそうなところまでめくっちゃってるじゃないですか。
なんだこれは。腕が勝手にスカートを、どうしたということだこれは。
うわあ、もうちょいでパンツ見えちゃいますよ。この見えそうで見えないギリギリ感がたまりませんね。
このままでは下着が見えてしまう。それだけは何としても防がなければ。
それもうちょい。いやー、頑張りますね。どうせ台本に書かれていることには逆らえないんですから、逆らうだけ無駄な努力だと思うんですけどね。
風紀委員長であるこの私が、こんな人間のクズのような最低最悪なラジオのパーソナリティごときの言いなりになって、こんな場所でまんまと人前で下着など晒せるものか。
わあ、見えた。へえ、葉月さんのパンツってこんな感じなのか。さすが風紀委員長、清楚で純情そうな綺麗なパンツですね。
悔しい。私としたことがこんな下品で軽薄な男の言いなりになって、まんまとスカートの中を晒してしまうなんて。
葉月さん、死ぬほど恥ずかしそうなそそる顔してますね。さっきまでビシビシと遅刻してくる生徒さんたちを注意してた風紀委員長さんと同じ女の子とは思えないエロい感じですね。
貴様のお望み通り、私の下着を見たのだからもう十分に満足しただろ。こんなハレンチな恋は今すぐやめろ。
もう仕方がないな。わかりました。じゃあもうスカートを下ろしていいですよ。
やっと腕が自由に。なんということだ、この私がこんなハレンチな恥辱を味わわされてしまうなんて。
と思わせて、やっぱりもう一度スカートめくりをしてもらっちゃいましょうかね。
また腕が勝手にスカートをめくって、この卑怯者。女の子の体を操ってみだらな行為をさせるなど、貴様男として恥ずかしくないのか。恥を知れ恥を。
いやー、恥をかくのが日課みたいな人間ですから、今さら恥を知れと言われましてもね。
なんてことだ、風紀委員長ともあろうものが操られているとはいえ、人が見ている前で自らの手でスカートの中身を見せびらかしてしまうとは。こんな屈辱、生まれて初めてだ。
いやー、楽しいな。葉月さん、めちゃくちゃ悔しそうで死ぬほど恥ずかしそうな顔しちゃってますね。リスナーの皆さんにも見せてあげたいところなんですけど、これラジオなんで見せれないのが残念ですね。葉月さんのパンツが見たい人はゲームをプレイして、スカートの中身を確認してみてくださいね。というわけで、1月25日に発売されるアダルト PC ゲーム風紀委員長片桐葉月、みんなが見てる前で処女まで奪われるなんてというゲームの中にお邪魔しました。片桐葉月さん、インタビューありがとうございました。
ありがとう ございました。皆さん、ぜひプレイしてください。よろしくお願いします。
いやー、お届けしましたけどもね、まあ今回もね、楽しくやらせていただきました。あ、カルカヤサトシです、このメインキャラクターの女の子はね、茶色のブレーザーっぽい服装で、でちょっとまあ自然な栗色っぽい髪の毛の色でね、で髪の毛の長さは肩甲骨あたりぐらいまでですかね。まあ正義感の強い女の子というね、設定なんですけどもね。まあ楽しく、収録させてもらいましたけども、こちら1月25日発売ですね。詳しくは、ホームページの方でまた見てみてください。at-sakura.net ですね。アドレスは。at-sakura.net です。そして来週のピンクカルカルでは、今回のねこの片桐葉月役を演じられた、琴音さんとのね、まあ琴音さんをゲストに招いてのートークをお届けしたいと思いますんで、また来週もよかったら、聞いていただけたらと思います。以上エロゲートップ5のコーナーでした。さあというわけで、戻ってまいりましたカルカヤサトシです。いかがだったでしょうか相変わらずね、あの変態なんですけどもね、まあ変態な感じに仕上がりましたけども、なんか僕のイメージどんどん悪くなるよね。まあいいんですけどもねもう本当にでもね、 いつもねそのエロゲーのね、その声優さんもすごく協力してくださいましてね、楽しんで撮らさせてもらってね、すごくありがたいんですけどもね、今後も続けていきたいなと、と思っております。さあ、それではですね、まあこんなところなんですけども、ももクロニュース言っておきましょうかね。ももクロニュース、阿蘇市長成人式でももクロと AKB を熱唱。熊本県阿蘇市で13日成人式が行われ、市長がアイドルグループ桃色クローバー Z のさらば愛しき悲しみたちよと AKB48 のギンガムチェックを熱唱し、出席した新成人266人の門出を祝いました。市長は2006年の成人式から毎年歌声を披露していて、今年で8回目。今回はピンクと黒の手袋をはめ、アカペラで2曲を歌い、時折踊りも加えました。会場には笑いが漏れましたが、冷静に受け止める新成人の姿もあったということです。なんか冷めちゃってるね、あの新成人もいたのかなっていうところなんですけども、すごいよね。恥ずかしくてなかなかできないけどね。どうなの？まあ話題作りにはいいけどさ、結構引いちゃうなっていう人も多いんじゃないかなと思うんですけどもね。それよりさ、やっぱり、ももクロ呼んでくれた方がいいよね。AKB48 呼んでくれた方がいいよね。新成人としてはね。なんで市長の、ねえ、歌なんか聴かなきゃいけないのってね、思う人もいたんじゃないかなと思うんですけどもね。僕映像とか見てないからね、もうめちゃめちゃうまかったらいいかもしれないですけどもね。うまいんだろうね。自信満々なのかな。さあ、そして、こちらは、ももクロ&布袋寅泰のコラボ曲、YouTube 再生回数が1000万回突破。アイドルグループ桃色クローバー Z とミュージシャンの布袋寅泰さんがコラボした楽曲、さらば愛しき悲しみたちよ、公式ミュージックビデオの YouTube での再生回数が1000万回を突破しました。作曲者の布袋さんは、再生1000万回を超えたことをツイッター上で知らされると、すごっと驚きのツイートをしていたということです。すごいよね。100万回じゃないんだよ。1000万回 ねえ、1000万回も再生されて、100万回でも本当すごいと思うんですけども、この曲100万回はもう速攻でいったみたいなんですけどもね、1000万回突破なんだって。まあ何回も聴いちゃう人もいるしね、でもいいよね、このね、あの YouTube とかで気軽に聴かせてもらえるっていうのはね、ありがたい限りですけども、そして CD もいっぱい売れてね、ダウンロードもいっぱい、あるといいなってね、思うわけですけどもね。そう、僕今日さ、本編の方で日本笑顔百景をかけたんだけどさ、 いろんなね、まあももクロでもそうだし、もう何でもアイドルグループ、まあ AKB48 とかでも何でもそうだと思うんだけどさ、こう、聞いてるとさ、なんか好きな部分ってあるじゃないですか。好きな部分って、まあ いろんなね、この曲のここが好きだなとかね、いろいろあると思うんですけどもね、僕ね、この日本笑顔百景の中でね、僕が好きな部分っていうのはね、忙しさに身を任せてっていうね、歌詞の部分があるんですよ。ポッドキャストなんで歌えないんですけどもね、そういう部分がありましてね、そこが好きなんですよね。なんかこう歌い方とか、なんだろうね、あれ歌い方とか、なんかこうリズムとかいろんな、好きな部分ってなあるよね。あ、なんかここでいいわっていう場所がさ、どの曲にもね、なんかあったりするんですけどもね、今度またあの他の曲でもそういえばここ好きだっていうのがあったらね、みんなに教えてあげるそう、教えてほしくもなんともないだろうけどね。カルカヤサトシでした。